2022年2月22日
掲載。超リアルなシミュレーションで AI ドライバー教習、元 Uber 研究者。無人運転自動車を作ることは時間とコストのかかるビジネスだ。これまでの長年の努力と何十億ドルもの投資にもかかわらず、自動運転技術はまだ試験段階を抜け出せていない。ラクエル・ウルタスンは自分ならもっとうまくやれると考えている。業界のペースに不満を抱いたウルタスンは昨年、4年間にわたって自動運転研究を主導してきた配車サービス企業のウーバーを退社し、ワービを設立、最高経営責任者となった。今のところ、自動運転に対するほとんどのアプローチは進歩が遅すぎます。無人乗用車業界とトロント大学を掛け持ちしているウルタスン CEO は言う。根本的に異なるアプローチが必要です。ワービは、ウルタスン CEO がかけている自立走行車実現への新たな近道を公開し、物議を醸している。そのアイデアとは、自動車を捨てることだ。この半年間、ワービは、ワービワールドと呼ばれる超リアルなバーチャル環境を構築してきた。同社は、現実の車両で人工知能ドライバーを訓練する代わりに、このシミュレーションだけでほぼ全ての訓練を済ます予定だ。計画では最終的な微調整が終わるまで、現実の車両を使った現実の道路での AI ドライバーのテストは実施しない。無人乗用車の問題は、AI ドライバーが現実の道路の混沌とした状況への対応を学習するために、遭遇する可能性のあるあらゆるイベントを経験する必要があるということだ。だからこそ、無人乗用車企業はこれまで10年間を費やし、世界中の道路で何百万キロメートルも運転してきたのだ。クルーズやウェイモなどの企業は、米国内でも数が限られている交通量の少ない都市環境で、無人運転車両のテストを開始している。だが、進歩のペースは依然として遅い。こうした小規模な試験が拡大しないのはなぜでしょうか？なぜ、無人運転車両を至るところで見かけないのでしょうか？ウルタスン CEO は問いかける。路上テストをしたことがないだけでなく、現実の車両すら持っていない企業のトップであるウルタスン CEO の主張は大胆に聞こえる。だが、同社は現実の車両でソフトウェアの路上テストを実施するコストの大半を回避することによって、競合他社よりも迅速かつ安価に AI ドライバーを開発し、切望している業界全体の活性化を実現できると考えているのだ。自動運転ソフトウェアをテストするためにリアルなバーチャル世界を開発しているのは、ワービが初めてではない。ここ数年で、シミュレーションは無人乗用車企業の主流になっている。問題は、無人乗用車の実現可能性を阻んできた最後の技術的障壁を業界が克服するのに、シミュレーションだけで十分なのかということだ。自動運転車用のマトリックスは、まだ誰も作っていませんと話すのは、2020年にアマゾンが買収した自立走行車のスタートアップ企業、ズークスのジェシー・レビンソン共同創業者兼 CTO だ。事実、自立走行車を開発しているほぼ全ての企業は現在、何らかの形でシミュレーションを利用している。現実の道路で見られるものよりも幅広いシナリオに AI をさらすことで、テストをスピードアップし、コストを削減できるからだ。しかし、ほとんどの企業がシミュレーションと現実世界でのテストを組み合わせており、現実の道路とバーチャルの道路を交互に行ったり来たりしているのが普通だ。ワービワールドは、シミュレーションの利用をさらに高いレベルに進化させることを計画している。AI が世界そのものを生成してコントロールし、運転指導員と舞台監督の両方の役割を務める。それによって AI ドライバーの弱点を特定し、それをテストするためにバーチャル環境を設定し直すのだ。ワービワールドでは、複数の AI ドライバーに対して同時に異なる能力を習得させ、それらを組み合わせることで単一のスキルセットを完成させる。そのすべてが、人間の手を借りることなくノンストップで実行できるとウルタスン CEO は言う。稀な出来事。 無人乗用車を開発している企業は、シミュレーションを利用して、車両を制御するニューラルネットワークが稀な出来事にどう対処するかをテストし、適切な微調整を施す。例えば、宅配のバイクが前に割り込んできたり、空と同じ色のトラックが道を塞いだり、鶏が道路を横切ったりといったような出来事だ。めったに起こらない出来事を適切にテストするには、何千キロメートルもの道路が必要になります。クルーズでシミュレーションを担当するシド・ガンジーは言う。同社はサンフランシスコ市内の限られた道路で、完全自律走行車のテストを始めている。ガンジーがそう話す理由は、稀な出来事は1000回に1度しか起こらないかもしれないからだ。稀な出来事に対処する課題の解決に取り組んでいくと、現実世界でのテストに頼ることはどんどん少なくなるでしょう、と、ガンジーは言う。クルーズは自社の自動運転ソフトウェアをアップグレードするたびに、何十万回ものシミュレーションを実施してテストをしている。ガンジーによれば、自動車が苦手とする現実世界の具体的な状況をもとに、数千通りものシナリオを作成し、細部を微調整しながら可能性のある一連のシナリオを網羅するのだという。自動車のカメラで取得した現実世界のデータを利用して、シミュレーションをより現実に近づけることもある。エンジニアが道路の配置を変更したり、さまざまな種類の車両を入れ替えたり、歩行者の数を変えたりすることも可能だ。最後に、独自の自動運転アルゴリズムを使って、シミュレーション内の他の車両が現実的な反応をするように制御する。このような人工的なデータを利用したテストは、実際のデータを使うよりも180倍スピードが速く、数百万ドルもコストが安いとガンジーは言う。クルーズは、サンフランシスコ以外の米国の都市をバーチャルに再現した環境でも実験中だ。ガンジーによれば、現実の自動車にそれらの都市の道路を走らせるよりもずっと前に、シミュレーションの道路で自動運転ソフトウェアをテストするという。他の企業も、自律運転用の AI の訓練やテストにおいて、シミュレーションが極めて重要な役割を果たすことに同意する。実際、シミュレーションは多くの点で、現実の運転よりも有用です、と、ズークスのレビンソン CTO は言う。英国の自律走行車企業であるウェーブも、シミュレーションでのテストと現実の道路でのテストを交互に繰り返している。同社はロンドンの交通量の多い道路でテストを実施してきたが、自動車には常に人間が同乗した。シミュレーションは、テストのコストを削減することで自律走行車の開発を加速させるだけでなく、テストの信頼性をより高めることもできると、ウェーブで最高科学者を務めるジェイミー・ショットンは言う。シミュレーションを使えば、簡単に何度も繰り返しテストできるようになるからだ。シミュレーションを成功させる鍵は、継続的に、リアルさと多様性の両方を高める努力をすることです、と、ショットンは話す。それでも、シミュレーションだけでどこまでできるかという点では、ワービの主張は他者を凌駕している。クルーズと同様に、ワービもライダーやカメラなどのセンサーから取得したデータを使って、現実世界環境のデジタルツインを作成し、それをもとにバーチャル世界を構築する。ワービは次に、AI ドライバーが認識するセンサーデータをシミュレートし、バーチャル世界を可能な限りリアルなものにする。カメラの誤認識を引き起こすかもしれない光沢のある表面の反射や、ライダーを狂わせる可能性のある排気ガスや霧といったものだ。だが、ワービワールドのキープレイヤーは、シミュレーションの世界における神のような役割を果たす AI 運転指導員だ。AI 運転指導員は、AI ドライバーが一連の環境を乗りこなすことを学ぶ一方で、その弱点を見つけることを学習し、AI ドライバーの弱点をテストするための具体的なシナリオを生成する。実質的に、ワービワールドは AI 同士を対戦させている。AI 指導員はその AI ドライバーに特化した課題を出して AI ドライバーを失敗させる方法を学び、AI ドライバーはその課題に打ち勝つ方法を学んでいるのだ。AI ドライバーが優秀になるほど、失敗するケースを見つけるのが難しくなるという。欠陥を見つけるためには、何百万 もしかすると何十億通りものシナリオに AI をさらさなくてはならなくなるでしょう、とウルタスン CEO は言う。ウルタスン CEO は、豊富なシミュレーションで AI ドライバーを訓練することは、人々が新しいスキルを習得する方法をより忠実に再現していると考えている。私たちは何かを経験するたびに、脳の配線を組み直しているのです。シミュレーションの中で AI を自分自身や対戦相手と戦わせ、何百万回も訓練することは、すでに非常に強力な手法となっている。ディープマインドが囲碁やスタークラフトをプレイする AI を訓練したのも、ディープマインドの X ランドやオープン AI のハイド&シークなどのバーチャルな遊び場で AI ボットが学習するのも、この手法を使っている。AI は試行錯誤を通して、基本的だが汎用的なスキルを習得する。シミュレーションで AI を自由に行動させることの欠点は、現実世界では見られないような抜け道を利用することを学んでしまう場合があることだ。オープン AI のかくれんぼ用ボットは、チームで協力して対戦相手から隠れたり、対戦相手を見つけたりすることを学んだ。だが、シミュレーションの欠陥も発見し、空中に飛び出したり、壁を突き抜けて物を押し出したりするなどして、物理学の法則に逆らうようになってしまった。ワービは AI ドライバーがそのような悪い習慣を学習しないように、シミュレーションの精度を確実に高める必要があるだろう。ニューラルネットワークは必ず、バーチャル世界と現実世界の間の矛盾を利用することを学習すると、ウルタスン CEO は言う。ニューラルネットワークは、ズルをする方法を知っているのです。ウルタスン CEO は、現実とバーチャルの運転環境の相違を測定し、可能な限りその違いを小さく保つ方法を開発したと話す。この技術に関する詳細は教えてくれなかったが、ワービはその成果を公表することを予定しているという。ワービがシミュレーションだけでどこまでできるかは、ワービワールドがどれだけリアルであるかにかかっている。シミュレーションはどんどん改善されているので、現実の生活で学べてシミュレーションでは学べないことは、どんどん少なくなっています、と。ズークスのレビンソン CTO は言う。ただし、それがゼロになるまでには、まだまだ時間がかかると思います。ウェーブのショットンは、シミュレーションと現実世界でのテストの間で、健全なバランスを維持することが重要です、と指摘する。どの自立走行車企業にとっても、究極のテストは、現実のハードウェアの複雑さをすべて備える道路で、そのテクノロジーを安全に展開することです。ウルタスン CEO も基本的には同じ意見だ。現実世界でテストする必要性はまだあります、という。ただし、必要性はどんどん少なくなっています。何が起こるにしても、ウルタスン CEO は、このままではいけないという考えを曲げるつもりはない。問題を解決できていないにもかかわらず、誰もが同じことをやり続けています。無人乗用車の開発プロセスをスピードアップさせる何かが必要です。この新しい考え方で、とことんまでやるしかないのです。以上、ウィル・ダグラス・ヘブンの報告でした。